重力重きものはレースの支配者のブログをやってます。おなじみの拓也です。毎週重賞を中心に予想してますので皆さん見てくださいね。ということで、重力重きものはレースの支配者が3時をお知らせいたします。
泊まり系競馬サロン
エムラジ。
はい、こんばんは、エムラジです。今年最後のエムラジとなるんですが、ちょっと若干バックが静かなんですが、実を言うとですね、ブライトさんがいません。おそらく寝落ちしていると思います。なのでですね、今週はオープニングは私拓也が一人でやっております。どうしましょう。
頑張れ。
ということでですね、ゲストの方たくさん来ていただいて、まあ、ブラさんのいない分を皆さんで埋めていきたいかなと思っているので、今週の方も、よろしくお願いいたします。この番組は今井正弘が、ごめんなさい、もう一回いきます。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。それでは今年ラストとなります第59回有馬記念の予想の方をのコーナーに参っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想のコーナーでーす。はい。今日はね、相方が一人いないので、ちょっと寂しいですけれども。それではですね、今年最後ということなので、とりあえずは、ミオさん、出ていただいてますので。
はい。
はい。
出てます。
はい。それとですね、一応、収録は去年の有馬記念以来になるんですかね。
です。
ですね。じゃあ、出ていただきたいと思います。スリムさんです。
はい、あ、どうも、こんばんは。
はい、こんばんは。1年ぶりですので。
はい、やってまいりました。はい。
まあ、春の天皇賞で一回お会いしてるんですけどね。
そうですね。
はい、それ以来になりますかね。
そうですね。
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは、もう一方ですね、ブラシさんの代わりと言ってはあれなんですけれども、バリア師匠さんに、代わりで出ていただいてます。ピンチヒッターですけれども。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ今日はこの4人で始めていきたいと思いますので。
繰り上がり。繰り上がりですよね。フェイムゲームじゃないです。
フェイムゲーム。
バリア師匠。フェイムゲームではなく、バリア師匠さん。
そうです、そうです、そうです。ラブイズブーシェでもいいんですけども。
もうラブイズブーシェでいきます。
はい。それではこの4人の方で、有馬記念の予想の方参りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、現在想定でもうこれ前より出てるんですかね。はい、ですね、土曜による段階の、人気の方の発表をしていきたいと思います。1番人気が、14番のゴールドシップでよろしいですかね、が、4.0 倍で、2番人気が15番のジャスタウェイ 4.7 倍で、3番人気が13番のエピファネイアの 5.1 倍と、まあ、見事に外枠の馬に人気が集まっているということですが、以下ジェンティルドーナが 7.9 倍、ワンアンドオンリーの 11.6 倍と続いております、うん、はい、それでは、皆様の本命の方をスカイプの方に打っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。
はい、
はい、いきます。
ちょっと待ってください。
はい、
OK です。
はい、それではいきます。せーの。よ
っ。ドン。
なるほど。わかりました。はい。じゃあ、本命出ましたので、発表していきたいと思います。私、拓也の方がですね、本命当選ラーとなっております。 すりみさんが本命ワンアンドオンリーで、みおさんと、バリオシャンさんが被っておりますですね、ツザワールドということになっております。人気でいきますとワンアンドオンリーが一番人気になりますかね。
ですね、
ですね、
倍ぐらい。
そうですね、
はい、
はい、では、すみさん、ワンアンドオンリーの見解の方よろしくお願いいたします。
これ最初なのか、これ最初なのか。いや、ワンアンドオンリー別に特にあんまり特に無難にね、無難に言ってるだけなんですけど、まあ、内枠引いて、今回、今へ行く位置取りかかるし、多分これ、はい、俺はこれ絞れてっていう条件つけてて、ちょっと絞れてないと買う、はいはい、買い方はちょっと変えるんですけど、基本的に絞れてると思って、状態もいいみたいなんで、ね、乗ってるし、内前行って位置取りショックかけて、はい、まあ、そんなに ね、早い展開にもならないと思うんで、
うん、
別に何も、ジャパンカップ振り受けてるしね、ストレスもないし、まあ、使いすぎの反動っていうのは、まあ、去年のアドマイヤ・ラクティに比べると、まあまあ、そんなにまだないかなと思うんで、これでいいんじゃないかなと。はい。
2000本走ですから、多分、疲労もそんなにないですよね、この馬は。
ないと思うんですし、別にこの馬は春先使い込んでたし、まだね、なんかオールも、個人的になんか、シルクジャスティスの時
そうなんですよね、ダシス
が打ってて、
はい、
俺シルクジャスティスあの時にギリギリで変えたんだからな、ギリギリで体育かなんかしちゃって、俺ジャパンカップ本命してて、ちょっとね、ミスってるんですよ。
なあ、僕切りましたね、あの日。
あれね、ギリギリでミスった覚えが、なんかに変えた覚えがあって、
あ、
そうなんですよ。で、だからまあまあ、絞れてたら、あれ、シルクジャスティスも絞れてたんで、私はアニマキネオンにまずわずかですけど。なんで、まあ、これでいいんじゃないですかね。はい、
まあ、ちなみに、その有馬記念、僕はあの、マーベラスサンデーとエアグルーヴの生まれ持ってます
わ。あ、そうなんですね。何買ったかな。その時は僕はね、多分ね、マイネブリッジ買ってたと思いますわ。
ああ、
奔走した時の、
はいはいはいはい、はい。
方のね、はい。
三脚は翌年でしたっけ。
そう、いやいや、全然、
全然でした、
はい、そうですね。はい、確かね、マイナブリッジはこれね、今井さんも本命だったと思うんですよ。
おー。
で、それね、ちょっと、それもあって、多分そんな感じで本命したと思うんですよ。単勝は100倍超えてたと思うんですよ。
はいはいはい、そうですよね、多分ね。
っていうのを超えてます。はい。
はい、わかりました。ワンアンドリーに、印回ってる方、いますか？バリさんも回ってないですか？
回ってないです。
あー、OK です。
お
僕、一応、白の、3番手で。僕ももうあの今の質問とほぼ同じ見解で、まああのパターンとしてはシルクジャスティスパターンかなと思うんですけれども、まあ理想を言えば菊花賞が直行した仕方なというのがまあ理想なんですが、ここに外回せ、まあ S の破綻が起こったと考えれば今回内枠でという ので、まあ破壊力多分あるので、
あと東京は俺向かないと思ってるから、あのジャパンが東京の時あのね、あのダービーが特殊場合になっているも全部ハマったから来たけど、東京は元来苦手だと思ってるんで、ダービーだったらいい走りでも特に、ただまあまあなんとなく買っただけやから、
うん、
と思うんですよね。あと人気がないし、単勝が最初売れた、うん、あれ亀ちゃんが100万円買ってるだけやから
みたいですよね。なんか恐ろしいことしてますよね。
それで下がってたけど、前日も5点分名前忘れやったし、はい、まあ、人気ないしね、なんか、俺もね、最初はね、外枠引いたらね、全然考えてなかったんですけど、
うん。
うん。
わかりました。それではですね、次、当選ラーの方が人気になってますかね。
そうですね。
8番に、当選ラーでいいですかね。はい、
どうぞ。
ごめんなさい、よいしょ。
ちょっとノイズ入って
ますね。そうですね。ちょっとノイズ入ってますね。はい。あ、大丈夫ですね。
いけます
か。はい。では、私、拓也の方の本命ですね。当選ラーです。ディープサンクのまとまり系だと思います。マイルからの、まあ、異端ローテーションで、中距離での実績も、まあ、一応ありますので、今回人気も急落、まあ、急、でも、思ってるよりちょっと売れてるんで、急落になってないんですけども、まあ、一応まくれる客室でもあり、まあ、有馬記念のその、まあ、馬場適性はちょっと別として、舞台としては合うんじゃないかなというふうに見ました。で、まあ、ディープの子供が中山の2500合わないという声を結構聞くんですけども、まあ、そもそも、有馬記念自体、そのダノンバラード1頭しか出てないということで、 まあ、その他のレースでも、まあ、ディープの1位はほぼこういう条件には出てきてないので、まあ、データとしてはまだちょっとわからない部分があるのかなと個人的には思ってます。で、まあ、もちろん走れなければ、走れない可能性もあるんですけども、まあ、それはそれで仕方がないかなと、割り切ろうかなと思ってます。当選欄に印のある方いますか？
あ、僕は多分、4番目ぐらいか、生まれるのか、4番手ですね。
はい、ミオさんは？
僕は、なしです。
バリさんは？
なしです。
ない。
ないです。では、すみさん。
怖いでしょう。めちゃくちゃ怖くないですか。俺は、いや、今回はディープ買ってなかったっけ、芝。芝買ってないし。
まだ。
で、うん。で、そもそも、中山の芝自体が1枠ってほとんど来てないのよね。ほとんど、俺、記憶にもほとんどなくて、多分、ほとんど来てない。プリンセスなんての目より来たけど、中長距離ってほとんど2000以上も来てないし、まあ、内枠有利と思えないんやけど、そんなに。
はい。
でもこれこそ前に行って、これこそ行くでしょ、ある程度。
と思いますけどね。
そのポツンの大外回しよりは、絶対うちにこだわって、うちでもう枠かかないみたいな、競馬するんでしょ、うん、いや、こんなんは、変わっとかんと怖いっすよね。
ですよね。
で、これ、スピルバーグの前提、
お兄ちゃんですね。
お兄ちゃんやから。
はいはい。
こっちはパワーもあるし、天皇賞も走ってるからね、あれで、着で、うん。うん。全然いいと思いますよ。
そうですよね。
はい。
で、その、まあ、今回、その、今までほとんど出てなかったディープタンクが今回7頭出てるんですよね、このレース。
そうですね。
ね、っていうことは、その、なんて言ったんですかね、その、ディープインパクトの3区が作るレースの流れになるのかなと思ったんですよね。
いいですね。いい、
そうい
う話聞きたい。
そうなると、やっぱり、その、今までのディープっていうのはやっぱり1頭とかしか出てないので、やっぱりその、ね、他の多様性があった中での、やっぱり不利な条件なんで、なかなか線の等も行きにくかったと思うんですけど、今回これだけ出てると、やっぱり流れ自体がディープの流れになるので、うんうん、そうなるとディープのその鮮度であったり、ショックであったりっていう、そのいいものを上から取っていった方が、なんか無難なような気がするんですけれどもね。
じゃあディープって、そういうのと、例えばジェンティルドーナーとかも拾います？
ジェンティルはちょっと考えてます。落ちてるんで。
考えてるんや。
別のディープの方ちょっと上に取ってるんで。なので僕はちょっとディープダメだって言われてるんですけども、今回予想ほとんどディープで勝てます。
逆張りですね。
流れになるっていうのは、っていうのは別に人気馬にディープはいなくても、ディープに向く流れになるってこと。
そう、だから、多分逃げるのはビル・シーナーだよね。で、おそらくね。
ですかね。多分これは、なんか他、別にこの本当早口、そう、あ、そうか。まあ、いけるのはいけるか。
ですよね。で、おそらく2番手、3番手にジェンティルであり、ラキシスであり、サトノノブレスとか行くと思うんですね。で、今回その、まあ、抽選で、こう、初めて枠取っていったように、もうやっぱりうちに入って希望した馬は、もうおそらくうちぴったりだと思うんですよ。
うん。
そうするともう必然的に前におるのがディープなので、やっぱりジェンティルみたいな重い名前の馬もいるんで、流れは多分ディープの流れになると思うんですよ。おかしな SK が引っ張ったりとか、おかしな LK がドスローにしたりっていうことはないと思うんですよね。うん。だからそういう意味で、その、要は、なんか中山の馬場のクッションであれですね、ありますよね。それが合う合わないは分からないけれども、流れ自体は向く可能性があるというふうに見たので、やっぱり今までのアニマとちょっと変わるかなと思ったんですよ、7とも出てきたら、
うん、
だからそっちの方にかけたいかなと。まあおあつらえ向きに2騎馬3頭外行っちゃったんで、うん、ということです。よろしい、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、では、
ノーマークの人は突っ込んできたりはしない
パターン。そうですね。
ダメだぞ、これは。おい、なんでカウンターみたいなのはないですか。それは。
タクタクミスチューみ
たいな。じゃあ、お二人。
ちゃんちゃらおかしいよとか
言って。ラーの。さん、じゃあ、ラー、決死の理由は？
決死はそうですね。まあ、このローテーションだったら、もうちょっと、その、リズムか活性化はあった方がいいかなっていうところで。
うん。
僕は当選ラー自体は外を回した方がいいと思うので、
うん、
まあ豊さんが一番を引いた選んだっていうのがちょっと 違和感が残ってるんですけど、
うん、じゃあバリさんは自信の理由は、
まあ、今回絞ったっていうのが主な理由です。印を絞ってる。
ああ、印をね。はいはいはいはい、はい。
何頭ぐらいで絞ってあるんですか？
まあ4頭ですけど、実質3頭。
ほうほうほう。あ、なるほどね。はいはい。そういうのがあったら全然ありです。
なるほどね。じゃあ、ちょっとちなみに聞いてなかったんですけども、ミオさん、ワンアンドオンリーの消しの理由は？
消しというか、まあ僕も印は絞ってるので。
ああ、なるほど。
ワンアンド自体は、まあ、その、ステップ自体はかなりいい、うん、形になってると思うんですけど、
うん、絞るか、ってことで、要は買わないってことですよね。馬券は一切もこのまま、
おそらく買わないですね。
買いませんってこと。ほほほ。
前には、まあ前にはやっぱり行った方がいいと思うんですけど、まあもうちょっといい馬がいたかなと思ったので、
そこから生まれたということですね。
そうですね。
まあ吉野さんは。うん、なんだ消しの理由が
前に行ける感じがしないですね。まずこれ周り早いじゃないですか。ビルシーな花だし、
はい、
ジェンティルも早いですよね、
うん、
で当選とかも取りに行ったら、
うん、
結局前に行けなかったら、
うん、
外回すしかなくなりますよね。多分ノリさんだったら
内をほほほほ
開かないだろうから、
うん、
となると物理的に厳しいっていう。
なるほど。
はい。
わかりました。では、お二人の本命、トゥザワールド。じゃあ、ミオさんから行きましょうか。
まずは僕は、その、外枠の人形を、まず、全部買いたくないので。
はい。
その馬たちが飛ぶとしたら、まず、まあ、こういう馬たちがコントロールできない流れだろうと。
うん。
いうところで、まあ、量が生きる方の、レース質っていう考えなんですけど、
う
ん、まあ、トゥザワールドはそのキングカメハメハ3区で、
はい、
まあ、うちもある程度こなせるっていうところと、
うん、
まあ、前走が、セントライト記念のストレスがあっての大敗なので、
うん、
そこからであればその過小組っていうのは割となんっていうんですかね、そのあんまり疲労ですとかそういうのよりは鮮度が生きアップ線が生きるとか、
うん、
巻き返すには量形がいいとかそういう感じのローテーションになっているので、それであれば量形のトゥザワールドだったら、まあ、スローペースになればこのぐらいのちょうどいいのでトゥザワールドには、
うん、
そういうところで、
あ、ブライスさん帰ってきたって、はい、
まだ入ってる？
入りましたよ。
はいはいはい。何してんねんな。
ごめんなさい。
はい。
じゃあ、急遽。
はい。じゃあ、まあ、まだ本命だと
か。あ、なるほど。あ、じゃあ、ここは1から取り直しますか、今から。
いや、もう途中からで、ね。まだ本命のとこなんで。
あ、まだ取ってるとこですか。
そうですよ。すみさん、ちょっと朝早いってことだったんで。
いや、別に。まあまあ、は
い。すみません、すみません。
ほら、ブラビー、本命打ってちょうだい。
わかりました。
はい。
いいですか？
はいはい。
はい。
せーの。はい。
あ、OK。じゃあ、急遽参加されました。ブレスさんの本命が出ましたので、ゴールドシップになっております。で、喧嘩の方はちょっと今、トゥザワールド言ってますので、バリアシオンさんの後に言っていただくことにします。じゃあ、皆さん続きをじゃあ。はい。
はい、
すいません。
まあ、そういう、
はい。
まあ、どちらかといえばスローな流れになって、
うん。
量が生きてトゥザワールドっていう形なので、
はい、
まあ、ワンアンドオンリーとの上げ下げっていうのはそこでつけたんですけど、そういう形にはなってます。
なるほどなるほど。
はい。
はい。では、バリアシオンさん、行きましょう。
はい。これ、まあ、タイプ、LS タイプで、
はい。
まあ、前走、4.2 秒負けてますけど、
うん、
まあ、普通に8着とかに負けるよりは、
うん、
もう全然競馬してなかったんで、そっちの方が良かったかなと思います。で、そもそも菊花賞距離も合わなかったし、
うん、
まあ、外枠も合わなかったし、
うん、
で、今回は内枠代わりで短縮で疲労、うん、ストレスなくて、
うん、
ってなったら、うん、普通に走れるんじゃないかなと思う。まあ、馬場的にディープが厳しいってなったら、相対的に上がってくるのはこれかくらいかなって感じです。
ああ、まあでも一番鮮度は持ってますもんね、この馬ね。
はい。
うん、すみさん、ツーダーワールド、印回ってますか？
一番下ぐらい。まあ、もうマレンは、8点ぐらいは買うんで。
はい。
一応入れてます。
はい。
ギリギリ入れるって感じですかね。
うん。
うん、セントライトももう完敗してるし、うん、ヤユーショーの花探しも明らかにウィンバイスラッシャーの方が強かったし、ちょっと、なんかちょっと足りないかなっていう感じがする、しますね。今回外人に変わるんで、そこは怖さはあるんですけど、ヒューイックにね。
はいはいはいはい。
自分も上げてくる可能性あるんで、本当に怖いんですけど、やっぱその外人にしたっていうのはもう、で、買い目に入れたっていう感じですかね。うん、ちょっと、うん、まあまあ、ちょっと足んねえじゃねえのっていうのが俺の見解ですね。
わ、
うん、
かりました。ブラさんどうですか？
もう、一番最後で拾うって感じです。
はい。
そうです。あの、トタグローリーの時は、うん、3歳の時は、こう、下から上がってきて、ピークがありまって感じだったじゃないですか。
そう、うんうんうん、そうね。
でも、トゥザは、弥生が、あたり、サツキあたりがピークで、下がってきてるって形なんで、
うんうんう
ん
う
ん、
ちょっと疲れがね、疲れっていうか、
うんうんうん、
その下降線辿ってるっていうのはね、気になるので、
そうね。
一応適正は一応兄と同じなんで、そこを評価してギリギリ拾うみたいな形になります。う
ん、グローリーは確か中日新聞入ったっけ、中京新聞、なんかそんな買ってからのあれはね、確か。
中日新聞は一番人気1着。
の後のここですもんね。
はい。
そうね。僕も一応、もうほとんど鈴木さんと同じ見解ですね。着るのも、どうかなと思うし、買うのもどうかなっていうところですね。ただまあ枠いいですし、で、まあ一応、鮮度的には一応一番持ってたかなというふうに見てたので、まああの、お兄ちゃんも一応有馬記念でこう相性だったので、まあ盆走でストレスもないですし、疲労もないですし、人気も長期有楽なので、まあ買える要素は一応あるのはあるんですけど、やっぱり今言われたみたいに、菊で先行してるんで、やっぱ位置取りかからないという可能性がやっぱりあるので、
ね、猫も借子も一度ショック時代ですかね、
うん、
今。
うん、そこでですね、そこでがかなっていうぐらいですね。ただまあ、本命が僕、当選ラーなんで、まあ、それからの生まれんぐらいは抑えようかなっていう。
万馬券全然つくしね。うん、でもまあ、俺もアンドリーから、まあ、それ、まあ、それに近くつくんで、別にそれを嫌う理由は、1500円買っても4万つか、別に。
そうそうですね。
ええと思います。いただきました、
ね。そういう感じですね、はい。よろしいでしょうか。じゃあ、ブラさんの本命のゴールドシップいきましょうか。
あ、はい。
はい。
この馬も、単純で、
うん。
有馬宝塚だけで買っていいと。
うんうんうんうんうん。
形ですね。
うん。
で、中山の馬を見ても、結構、高速って感じではないんで、
うん。
坂コースで上がりがかかれば、うん。いいんじゃないかなと思って。
うん、はい。
はい。で、ただ、今まではその東京で負けた後とかって感じだったんですけど、
うん、
そこのギャップが使えないっていうのはちょっと痛いかなと思って、その分絶対中心しって感じじゃないんですけど、私の宝塚も天皇賞春高速負けた後で、
うん、
っていうのはあったんで、そう考えると凱旋門賞後っていうのはちょっと痛っちゃ痛んなんですけど、
うん、
そのギャップが使えないんで、
うん、
絶対中心しって感じじゃないですけど、一応、まあ、丘があんまり良くなかったと見て、本命って感じですね。
まあ、連としては勝たそうかなという、あれですよね。そうですね。
負けとしては、何、ダイトさんをマレンで買う感じの3連服とかで買うの？
3 連服ですかね。
3連服で買うと。
うんうん、
はい。
ゴールドシップ、印まってる方、おられますか？
はい、はいはい。
じゃあ、バリオさん行きましょうか。
このまま CK で、
はい、
まあ中山なら、てか、トゥザワールドとのワイドって感じなら、
うん、
一番相手として選びやすいのはこの馬かな、
うんうんうん。体力系同士ですもんね。
はい。
うん、
だ結局ゴールドシップが動ける展開になって、
うん、
外の馬をまくあの潰してくれれば、
うん、
でディープが走れなくなったら、
うん、
内にいるスザワールドとワイドになりそうみたいな感じです
なるほどね。つゆみさんは？
あ、僕は対抗ですね。
おお、はいはい。
はい。まあまあ、最初は本命やったんですけど、
はい。
まあ、ワンドオンリーが思いのほか人気がないのと、内枠なんと、うん、まあ、外枠なんと、っていう感じで、本の差でね、ですね。はい。で、まあ、ワンドオンリーの場合は、絞れてほしいっていう条件付きの本命で、うん、このパターンはしないけど、ほんまにこれ絞れてなかったら、僕はゴールドシップの単勝をドンと満タンで買うつもりをしてます。
はははは。
はい、変更して。それぐらいですかね。
はいはいはいはい。
うん、もう今言うことは特にまあないんですけど、
まあ、そうですね。
まあまあまあ、ね、うん、多分今まあ岩田がいいですね。岩田がいいですね。
確かにそうですね。
うん、これ2番手とかあるんじゃないですか。いやまあ、最初もあるかそこまでは分かんないけど、ある程度やっぱつけるでしょう、さすがに。あの、天皇賞、春みたいな、あんな毛羽にはなんないと思うんで。
まあ、そうですね。
うん。
僕もですね、一応4番手ですかね。ごめんなさい、5番手ですね。白の2番手ですね。まあまあ、ほとんど同じなんですけれども、もう要は、軽い条件では全然ダメなので、完全に特化されてるタイプなので、やっぱ買いやすいのは買いやすいと思いますね。もうこんだけ宝塚ありまで構想してたらもうこの条件だけ勝てればええわみたいなタイプの馬になってますんで、それがそのストレス疲労がないような状況で出てこれるのであれば、まあ、特に切る理由もないのかなというふうに見てます。たださっきもちょっと言いましたけど、まあ枠がちょっと外行ったのと、今回そのみんな選んでるのでやっぱりうちがもうほぼみんなべったりだと思うので、完全に外外のレースになると思うので、まあ、そこでもしかしたら取りこぼすのかなという意味で一応、白の4番、2番手という評価まで落としました。はい。じゃあ、唯一印が回ってないと思われます。ミオさん。
はい。
はい。
そうですね。前に行くんであれば、まあ、まあ、怖いというか、
うん、
まあ、やっぱり、強力な存在だと思うんですけど、
そうですね。
そこは、まあ、ゲートが開いてみないと分からない部分があるので、
ね、うん
うん、まあ、そっちには振らなかったっていうところですけど、やっぱり、ここ2年は流れもある程度厳しかったので、
うん、
それで外枠でも来ましたけど、全く向かない流れになってもおかしくはないかなっていうところです。うん、
それはありますよね。それで、この馬率と考えたら、やっぱり、ちょっとリスクも大きい部分もありますもんね。
うん。
うん。OK です。それでは、全員の対抗の馬を、とりあえず打っていただきましょうか。
はい。
はい。皆さん大丈夫？
はい。
大丈夫です。
はい。じゃあ、いきます。せーの。よっ。はい。じゃあ、発表します。すみません、先ほど言われていました、ゴールドシップ。で、拓也の方がラキシス。で、ブラシさんがトーセンラー。ミオさんがフェノーメノン。で、バリアシオンさんも先ほど言われてましたゴールドシップという普通になっております。ちょっと先ほど参加されてなかったので、ブラシさんのトーセンラーの見解の方行きましょうか。
あ、はい。
はい。
まあ、マイルチャンピオンシップ勝ってるんですけど、
うん。
別に適正がマイルだけにあるわけじゃなくて、
うん。
まあ、天皇賞春で来たり、
うん。
記念でも来たり、
うん、
こう、まあ、柔軟性があるというか、
うん、
な距離でも来ます、ね、この馬は。はい。特に驚いたのが去年の京都記念、ああ、今年か、今年の京都記念ですね。去年の京都記念は、もう、休み明けの人気落ちで、来たって感じだったんですけど、
うん、
今年は、マイルチャンピオンを激走した後に、
うん、
延長で、しかも、馬が悪いのに来たじゃないですか。
うん、はいはい。
これびっくりして、ああ、強いなと思って。
うん、
で、安田記念はまあ超不良だから、
うん、
まあ、酌量の余地あり。
はい。
で、京都大賞典は、まあ、高速京都で取りこぼすみたいな感じで。うん、で、マイルチャンピオンシップも高速京都で外枠からって形なんで、割と、 負けたレースにもちゃんと理由があるなっていう感じなんで。
うんうんうんうん。
ジョッカーあり、
うん、
外から内っていう形なんで。ただやっぱり、まあ、重い馬場でディープでって考えると、まあ、そこまでこのままやっぱり、高速京都で結果残してきたところもあるので、
うん、
本命は怖いかなってことで対抗ですね。
なるほどね。はい、ちなみに僕、本命です。
あ、そうなんですか。
はい。はい、
お疲れ様です。
ありがとうございました。ではですね、人気一応、フェノメノの方がなってるので、皆さんじゃあフェノメノお願いします。
はい。まあ、まず、疲労というか、余力は十分にありますね。
うん、ありますね。
はい。天皇賞とジャパンカップ両方後方から惨敗なんですけど、
うん、
前走ジャパンカップっていうのは、
うん、
これ、枠が外だったので、
うん、
後ろになったんですけど、
うん、
先行してたらかなり怖い存在だったと思うので、
うん、
ショックがかかって、
うん、
そこを、不発に終わってると、
うん、
いうところで、今回ここで前に行ければ、
うん、
エイシンフラッシュが2着に来たで時ってですとか、
うん、
そういう形のワンクッションを置いたような形になるので、
うん、
エイシンフラッシュもジャパンカップの時は外枠で8枠で差しに回ったんですけど、
うん、
まあ、乗り換わりで先行できればっていうところなんですけど、
うん、
その僕はどちらかというとスロー想定なので、
うん、
スローであれば先行できる可能性も高まるかなというところで、で、なおかつそのある程度量があるタイプの方を優位に取っているので、
うん、
ゴールドシップを切るならフェノメノを買おうというところです。
うん、なるほどね。ははははは。
はい。
同じステイゴールドだけども共存したことないですもんね、この2頭は。
よくね、言われてます
ね。うん、そうですね。
病系の2頭を中心しっていう形ですね。
うんうんうんうん、はい、フェノメノ印回ってる方いますか？
いますか？8番、7番手ぐらいですね。
これも、はい、
トゥザワールドと一緒ぐらいです。
はい。
はい。もうちょっと京都の天皇賞の橋に特化してるんで、あの、うん、なんか広いコースの、ね、内枠入っての、ああいう消耗戦、今年とか上がりが早かったですけど、
うん、
ああいうレースが合ってる、特化してるんであって、今はもうちょっと、そういうレースぐらいしかできなくなってるんじゃないかなという感じ、あんまり器用なレースして、じゃあそれで今回前に行って、それで走れるのかって言われたら、そんなに無理なんじゃないかなと、確かにエイシンフラッシュと、の時みたいな臨戦課程とかで評価して、うん、それで俺も入れるんですけど、
うん、
うん、ちょっとやっぱ天皇賞のレースが、あれがにもう寄ってるんで、
うん、
ちょっと買いづらいですね。
うん
っていうのは僕の見解です。はい。
ブライさんは？
は、回ってないですけど。
はい。
天皇賞秋ジャパンカップって盆走盆走できてるんで、
うん、
例えば天皇賞秋もうちょっと見せ場あれば、
うん、
丸×丸みたいな形になるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
AC フラッシュはやっぱり天皇賞秋がすごい良かったんで、
うん、
丸×丸になったんですよね。
うん。
なんですけど、そこでちょっとリズムの問題。
うん。
ある点でちょっと全部使い、切りましたみたいな感じで、休み挟んでるんで、それやるとちょっと リズム的に変えないっていう形ですね。
これあれですよね、僕らが出会った時の勝ち馬ですよね。
ちょっと何言ってるか分かんないんですけど。
あの、春天の時よね。
ああ、そういうことですね。
そうね。3人が会った時の、あの、生で見れなかった天皇賞ね。
映像しかも
見れなかった。映像でしか見れなかった。
結局、もう、中で見るっていうね。
その時のフェノメン。
京都わざわざ行って中で見るっていう。あれこれテレビと変わんないんじゃないかなって、
ね、
途中で思いましたけど。まあ、あれは、あれじゃないですか、サンレイレーザー見に
行って。サンレイ、そうですね。
現地は見てないですけど。
そう。はい、じゃあ、バリさんは？
いや、買ってない。
はい、なんかありますか？
単純にもうリズムが悪い。
うんうんうんうん。
結構衰えてるって感じがします
。ああ、なるほどね。
ちょっといいですか？
はいはいはい。
その、まあさっきエイシンフラッシュは丸×丸っていう話があったんですけど、
うんうんうん、
僕はエイシンフラッシュだけを、そういう、このタイプで言うと、オグリキャップとか、 ウーリーキャップも秋に1000だったんですけど。
はい、そうです、
ね。はい。
すごいとこが出てきた、ね。25年前の話出てきて、すごいね。24年前の話出てきて、おーっと。
今回僕、86年から調べたので。
ほうほうほうほうほう。
まあ、フェノメノの場合、リズムよりはどっちかというと活性化の方が問題だと思うんですけど、
は
い、2走とも後方からなので、
うん、
どちらかというと、2走前に、エーシンフラッシュは2走前に先行してたんですけど、
うん、
はい、そこで有馬記念では先行したっていうのがあったので、
うん、
はい、まあ、フェノメノの場合、そこがポイントというか、元来は先行馬というか、後位ぐらいです、
ね、うん、そうですね、
のタイプなので。もともとが後方の馬じゃないっていうところで、
うん、
一応目はあるかなっていう感じなんですけど。
あ、先行して、
うん、
このジェンティルとか外を回るってことじゃないですか。回るを考えると先行馬の中では割と外目を、うん、それでも押し切れる感じってこと。
外は別に回らなくてもというか、
あ、じゃあうちに潜り込めればって感じ、前目の。
そうですね、好意ぐらいで。
これもう僕も、ね、さっきからそうなんだけど、ほとんどスリミさんと僕も同じで、一応まあ当選ラン方面なので、あの生まれんで1点買うという程度のものなんですけども、あの僕は天皇賞の時よりも ジャパンカップで後方からの差し競馬ですだったんですけど、一応最後これあの岩田さん、うちに入れようっていうその工夫をしようっていうのは見られてたんですよね。で、やっぱりそういう作業をされてる馬なので、あの、あながち全くダメではない、やっぱりかわいそうだったと思うんですよ、やっぱり天皇賞と JC は。だからそれから考えれば、まるっきりダメではないかなとは思うんやけども、これやっぱ捨て子というよりかは、まあ、どっちかといえばもうあの、ディープサンクですよね、ほとんど。
ディープっぽいですよ
ね。そうですよね。だからまあそういう意味ではまあ多少その巻き返しのあれがあってもいいのかなとは思うの で枠内枠は聞けばまあ、もっと重たい印で岩田さんがそのまま乗り続けてくれてればさらに重たい印と思ったんやけども、やっぱり田辺さんがそこまで工夫できるかどうか、やっぱりこれ9番枠やったかなですよね、10番か10番ですね、はい、なのでやっぱ枠的にものすごい微妙な枠やと思うんですね。
田辺は今年ね、先行してね、ちょっと味を占めてますからね。
名称ナルト。
そう、ナルトとサンデーレーザーとか。まあ、いいじゃねえかみたいな感じある。今年田辺に
行ったら。面白いけどね。
だからそれがその。
この乗りか、行くかもしれないよね、思い切って。
どう出るかなんですよね。だからそこの割にはまだ、それがその、わからない確定、不確定要素が多い割には人気してるのかなというふうに僕は思ったので、あの、まるっきりダメやとは思わないです。ただ印はちょっとやっぱり大元の馬券の中にはちょっと入れづらかったかなというところですね、う
ん
う
ん、
はい、よろしいでしょうか。では最後ですね、僕本命、あ、太鼓ですか、ラキシス、まあ、先ほど本命のところでも言いましたけども、今回のディープインパクトの参加が7頭出ているので、おそらくディープの流れになるというふうに見ています。その中で先ほど言ってたあの当選ラーがやっぱり一度リッと、マイルからの異端というので、一番そのショックと鮮度的に、いいんじゃないかなというので最上位に取ったんですけども、次にいいかなというふうに見てたのがこの馬であって、これあの今後の G1 で初めてなので、多分今回出てる鮮度という意味では多分この馬が一番ディープの中ではあると思います、
うん、
でやっぱりそういうタイプのディープはもうあのもう無条件で勝ってた方がいいのかなというふうに思います。でやっぱりオールカマーみたいなその非根幹であったりそういう体力で押し切れるところでもやっぱ勝ってますんで、まあ、牝馬の割にはやや体力のある方なのかなというふうに思うので、うん、内枠でせこせこしながらこう抜け出してくれれば、まあ、もしかしたら残れるんではないかなと、今一応勢いも持ってますリズムも持ってるので、まあクリスチャン・デムールですか、いいジョッキーも当たってますんで、ということであの一応対抗にしました。ラキシス、シルシマーという方おられますか。
はいはい。
はいはいはい
はい。じゃあ、先村さんいきましょうか。
4番手で、
お、はい、
白三角なんですけど、はい、ディープはですね、
はい、
鮮度あるっちゃ適正考えでやめました。バカらしいんで。
正解やな。
あ、
あ、ババが重いからダノンプラチナは無理だとか言ってると来るんで。
そうやな。
はい。
はい。それでよろしいですか？
もう、だから前走0秒レーサー勝ちってちょっと良くないなとか思ったんですよ。
うん。
でもやめたと思って、そういう反動とか、その外的要因を考えるのはもうやめたと思って、とりあえず買います。
はい。
はい。
え、スリミさんは？
いや、買いますね。5番手ぐらいで。同じですね。はい、内枠入ったし、まあ、このままパワー型やし、やっぱ8、うん、ストームキャットってやっぱ強いからなんやかんやって。で、はいはい、ビクトリアマイルは全然反応せへんかったってことは、うん、1600より絶対2000とかの方が距離適性があるってことで、うんうん、25も当然走れることは走れるんでしょうね。
うん
うんうん、ただ、うん。特に問題はないですね。ちょっと、うん、まあまあ人気しすぎてる気は若干してるんで。
そうですね。
売れてんのと、もあるし、まあまあ、まあ当選ラーの方がちょっと上なんかな、俺の感覚やと。
うん。
なんですけど、まあ、買いますね。これは、うん。あの、2、5が向きそうなんで、牝馬にしては。
ですね。
走れる、切れるタイプな、あんまりね、牝馬って言ったら有馬向きってほとんどいないと思うんですけど、
はい。
その、これは向いてそうなんで、ずらも。
うん。
うんいけるんじゃないかなってことで買います。はい。
はい。ミオさんは
印はないんですけど、
はい。
その、僕が想定してる流れだったら、
うん。
単勝買ってもいいかなとは思ってます。
お、評価高いですね。
量刑向きって考えれば、まあ。
印ないんですか
印は2頭だけです。
ああ、なるほど、なるほど。そういうことです。
これエリジョ1着からの臨戦っていうのは、スカーレットだけですか？
ドーベルとかもやってたら。
ドーベル？
ドーベル行ってる？
出たことはありましたけど。
上位に来るかってこと
ですか？はい、上位に来ているのは。
エリジョ勝ってから？
はい。
勝ってからは、来たのはもう出すかしかいないんじゃないですかね。
スカーレットだけですか？ブエナは3着での2着やもんね。
あと、ヒシアマゾン。
あー、勝っての2着か。ブライアンの2着か。はい
そうですね。
まあ、あれは極上のリズムやもんね。
当時、でもまだ、エリジョが、集荷者みたいな感じですもんね。
ああ、そっかそっか、あそっかそっか、
24です
ね。24ですね。ああ、そうだよね。
はい。
はいはい。
じゃ混合じゃなかった、ね、
じゃあ、22になってから来てるっていうのはもう、スカーレットとブエナだけなんですね。
ブエナは3着から来てます。
ですよね。
はい。
そうか、まあ、そのクラスかって考えると、ちょっと違う気もする。
確かにね。
まあまあまあ、いいでしょう。
まあま
あ、はい。マリさんはどうですか？
3 番手です。
おお、はいはい。
このまま、もう馬体重が維持できれば、
うん、
とりあえず、それでリズムが崩れるまでは買い続けます。
うんま
あ、ビクトリアマイル唯一凡走したんですけど、これも大幅馬体減で、
そうですね。
それ以外はもうずっと、崩れないで来てるんで、
うん、
エンド込みだったらこのメンバーでって感じです。
ですよね。
減ってたらもう買わないです。
ほうほうほうほうほう。
維持できてればって感じです。
はい。あ、じゃあ割とラキシスは評価が高いですね。さすが M ですね。こういうところの馬に評価が高くなるんですね。はい。じゃあ以下の印じゃあもう一気に打っていただきたいと思います。
しょうもない。そうなんだな、これ。これ、俺話してますね。
そうか、ラキシスとビクトリアは輸送だったんですね。
うん、そう、差がね、減ってましたよ。
まあまあ、そもそもやる気もほとんどなかったみたいですけどね。なんか見てた様子、もう調整過程はもう本当に、もう。
不景があったとか、なんか言ってましたね。
ああ。よろしいでしょうか。
はい。
はいはい。
はい、いきます。それでは、残りの印を皆さん一気に打っていただきたいと思います。いきます。せーの。オリア。はい。じゃあ、以下の印の方を発表していきたいと思います。タクヤの方がですね、黒三角ビルシーナ。で、白三角にエピファネイアゴールドシップワンアンドオンリーと。で、ブライさんの方が黒三角ジャスタウェイ。で、白三角にラキシスラストインパクト。で、バツ印にツザワールド。ワリアシオンさんの方が、黒三角ラキシス、バーツにウィンバリアシオン。
で、すみさんの方が、黒三角ジャストウェイ、霊罰印にジェンティルドンナエピファネイア、ラストインパクト、サタナノブレスと。で、ミオさんは一応、本命対抗の2頭で、印ということで、よろしいですか。はい。
はい、
わかりました。名前が出ていない馬の方から行っていきたいと思いますので、一応印の重たいもんから行くと、バヤさんのジャスト行きましょうか。
はい。
はい。あ、すみさんもそうですね。黒三角ですね。はい。
まあ、特に言うこともないんですけど。
はい。
多分強いんで。いや、本当にね。うん。いや、この馬、強いんですよ。単純に。
え、あの、今日の売り売りの乗り方見ても買いますか？
本当だよ。浜中だったら1列目来るんだよなと思って。なんで1番枠で4列目ぐらい走ってるんだ、直線と思って。4着でしたからね。
はい、もう僕も今日爆死しましたよ。
レッド、リベールと同じ乗り方してたなと思って。CK。まあ、まあまあまあまあまあ。
はい。
まあ75点の乗り方でしたよ。いいですよ。あの、ゼロの乗り方じゃなかったら、まあ、
うん、
みんなあれはやるなっていう乗り方です。だから、ジャスタウェイは、それでも勝つから。
うん、なるほど、なるほど。
それぐらい強いから。
はい。
で、やっぱりジャパンカップよりも、僕は有馬の方がいいと思うんです。
うん。
あの、単純な適性で言ったら。
うん、うん、うん。
はい。なので、うん、能力だけで、
はい。
黒三角。
はい。
っていうぽいところ。
了解です。
はい。
じゃあ月曜日に、福永の愚痴ってるところを聞きたいと思いますので。
別に黒さんだからそこまで問題ないです。
あ、なるほど、了解です。
別にこけても、こけても別にいいわ。
はい。じゃあ、すみみさん、お願いします。
同じですね。はい。全くもう、もう、どう福永ってしてくれたらいいですけど。
はい。
はい。どう、はい。もう、ちょんちょんとしてくれたら。まあね、ワンアンドオンリーから、まあ初くらいから買うんで、
はい。
ジャストウェイは当然買いますし、うん、まあ前走ジャパンカップも僕、まあ評価はそこそこしてたんで、
うん。
うん。まあしてたし、まあまあ今回も、中山記念の内容とか見たら、まあ打ち上げ、もうちょっと打ち吹いたらほんまにすごくね、なんかやられたかもしれないですけど、うん、まあちょっと乗り抜くさはあったりとか、すると思うんですけど、
はい。
まあまあ、うん、強いので、うん、はい。買います。
はい。わかります。皆さん、じゃあ一応人気になってるんで、ジャスタウェイは。評価としては、はい。評価というか、まあ、見解としては。
もう、コントロールが、心配ですね。
うん、うん、うん。
以上です。
はい。バリさんは？
まあ、強いのはわかってますけど。
うん。
まあ、印を絞るってなると、
うん。
上位には取れないかなって感じ。
なるほど、なるほど。
そうですね。その絞るっていうのはもう1点でドンドンって勝ってしまう感じなんですか？もう馬ワイドって感じで。
3頭のボックスみたいな感じ
か。ああ、なるほどね。
なるほど、なかなか根性あるね。
それは3連弾ボックスもするってことですか？
あ、先週ちょっとやっちゃったんで、それで。3連弾ボックスまで買います。
買います。おー、なるほど。
いや、3頭やったらね、6点で済むし。
そうですね。
うん。いいと思う。思います。はい。
ジャスタウェイ、僕も、一応人気3頭の中で一番評価下です。ドバイデューティーフリー、安田記念、で、前年の秋の天皇賞ですか？のパフォーマンスがやっぱ高すぎる。っていうのを見ると、やっぱり、あのカテゴリーの強さが、これの本来の強さだと思います。ジャパンカップ、確かに強かったし、このカテゴリーがダメだとは言わないけれども、超一流と思われてるジャスタウェイは多分、マイルから2000やと僕は思ってます。うん。で、やっぱり今回外枠になって、もうこのまま確実に外外回ってくると思うので、そうなると、わかんない。わかんないけど、それしそうな気はする。それすると、多分体力という面で、このまはやっぱり、その人気の3頭の中で一番劣ってると思うので、やっぱスイン鈍るかなと。いうふうに見ます。JC はやっぱりね、体力要求されるんですけど、中山ほどではなかったのかなっていうのがあったので、それと、まあ、僕、まあ、初くらいに関しては何回か言ったことあるんですけども、トニービンタイプとカポーティスタータイプと2頭に分かれてると思ってるんですけども、これはもうトニービンタイプの馬なので、 多分その体力もそこそこあるのはあると思うんですが、この人気になって外外回ってすると今回に限っては僕は体力切れを起こすというふうに見たので、うん、一応印は落としました。
はい、
はい、まあ、あとまあ決定的には今日の売り売りの福田が見て、あ、やっぱり切ろうと思いました。以上です。
はい、
はい、それでは次は、あ、僕のあれかな、白三角エピファネイアですかね。
エピファの見解からは後半に続きます。